石原明の経営のヒントプラス。石原明の経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月初旬に石原先生が永眠された後は、長年の友人であり30社の企業オーナーである小島美希人社長が石原先生の意思を引き継ぎ、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。経営のヒントプラス第592回目お届けいたします。ナビゲーターの福田紀子です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日もご質問をいただいております。ご紹介します。投資系の YouTube や書籍などには、米国株への投資が一番リターンがあると書いてあります。米国株への集中投資に関して小島社長のお考えをお聞きしたいですといただきました。ご質問ありがとうございます。ではまずはお知らせです。
はい、私がですね、経営をしております株式会社 eMedic という会社がありまして、その株式会社カタカナで eMedic というふうに検索していただきますと、私がスーツを着ている写真が出てきまして、そのもうすぐ横にですね、2本の動画を無料で見れますという企画をやっております。
はい、
でどういう動画かと言いますと、まあ、私が過去に喋ったセミナーなんですけど、 99% 失敗しない新規事業の作り方というゼロからですね、全く自分が知らない分野でビジネスをどんどん立ち上げていくためのネタの発掘方法みたいな、そういう話をしております。であとはですね、社員1名、コネなし、事務所なしから運や偶然性を排除し、13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、まあ、13年前ですね、この社員1名というのは、石原さんに紹介してもらった社員ですけど、その2人でやってた時から、はい、じゃあ今の状態までに13年間、そのそれぞれのステージでどういうことをやっていったのかというような、まあ、テクニックというよりは考え方というか戦略ですね。そういうお話。ノウハウが 99% 失敗しない新規事業の作り方で、こちらの方は戦略の方ですね、お話ししております。でどちらもですね、無料です。お金かかりませんので、私の考え方 の全部のベースになっている話をしてますので、まあ、ぜひ見ていただけたらなと思います。
はい、絶対見た方がいいです。
はい、
では今日は投資、まあ、小島社長大好きな話ですよね。投資、
そうですね、はい、僕も投資が大好きで、自分でも、もう、投資は本当に自分でもやってるし、プライベートバンクにも預けてるし、不動産もやってるし、まあ、個別株のトレードもやってるし、いわゆる投資信託、インデックスみたいな投資信託もやってるし、まあ、そうじゃない、割と、まあ、仮想通貨もやってますし、美術品って言われてるような、アンティークコインとか、そういうようなやつとか、この時計の投資ですね、こういうやつですね、
はい、
をやってまして、もうありとあらゆる投資をやってますので、
はい、
投資は、常に、情報を、収集しているというか、なので、僕もまあ、いわゆる、投資系の YouTuber って言われてる方がもう星の数ほどいますし、投資の本っていうのは今もうたくさん出てます。で、僕本屋さんに行くと、まず投資とかの本があるコーナーに大体行くんで、どんな本が出てるのかなと思って、
はい、
なんですけど、で特にこれは紀子さんも割と投資に詳しいと思うので分かると思うんですけど、やっぱりその米国株、もしくは米国 の500社ですね、はい、すごい有力な500社といいますか、
はい、
S&P500 っていうような指標のインデックスに入れとけばいいとか、もしくはもうそこへの、集中投資とか、もう全力投資とかをしとけばいいんだよと。で、しかもそこに、一括投資をしとけば、過去140年だか170年だかっていう、必ず その不思議な図が出てくるんですよ。見たことないですかね、ちょっとデコボコしながらもずっと上がっていくっていう。
はい、右肩上がり。
はい。で、あれ多分株式投資の未来っていう本 から撮ってるような気がするんですよ。ジェミー・シーゲルさんっていうあの方が書いた、まあもう投資をする人だったら誰でも読んでるような本があるんですけど、
はい、
あのまあ、結果的にあの百何十年もずっと右肩なんだから、
うん、
歴史を考えた時に今後もアメリカが一番だよねっていうような理屈から、まあ、米国投資が一番だし、どうせだったらリターンを最大化するためにも米国の株の場合と投資信託の場合と、まあ、それを両方っていう場合とあの、まあ、3パターンあると思うんですけど、大体それをそういうふうに言ってる方がいると思うんですね。
はい。
はい、で、あの、ファイヤーっていう本も、うん、あの、まあ、最近日本で流行ってる、あの、ファイナンシャルインディペンデンス、デンス、アーリーリタイアっていう、なんか早期リタイアするみたいな本、流行ってる本が、あの、翻訳されてる本が多分2冊あると思うんですけど、白っぽい本と黄色っぽい本と、あの、表紙が。で、それも両方ともアメリカの本なんですよ。で、アメリカの株を、で、ファイヤーした人なんですよ。はい、全部。
はい。
まあそれを読むとやっぱりアメリカ最強ってなるじゃないですか。
うん、
でも、これはまあ、まあ当たり前であれば当たり前なんですけど、投資系の YouTuber もそうですし、
うん、
大体後ろでオンライン的なサービスをやっていたりとか、トレードのやり方を動画配信して教えてたりとか、もしくはまあ何かの情報なのか、投資助言業を持っていれば銘柄を教える場合もありますし、
はい、
あとはその、投資の著者の多くが大体証券会社出身か、まあ FP みたいな人だったりとかで、なんですけど、そういう方って必ず後ろが商品があるんで、絶対にポジショントークが入ってるんです。絶対入ってるんですよ。で、大体その、まあ、誰とは言わないですけど、まあ、登録者数がもう数十万人いる、まあ、ものすごい有名なその投資系 YouTuber の方がいるんですね。
はい。
ちょっと、ハーフっぽい感じの雰囲気の。うん、その方もそうだし、あとはその、何人か僕が好きな、そういう投資系の YouTuber もいるんですけど、結局、証券会社の案内とかを最初に入れたりとか、それって結局企業案件なんですよ。入れてるんで、
うん、
必ず、その人たちの、文句はやっぱり言えないんですよ。
うん、
でそういうのポジショントークっていうんですよね。
はい、
そこに有利に誘導するために。
うん、
あとは、例えば、ファイナンシャルプランナーの方も、YouTuber の方でたくさんいらっしゃいます。
はい。
はい。でも、その方たちっていうのは 99% 後ろで面談を入れて必ず保険を売ってるんです。絶対に保険なんですよ、売るの。
うん、
保険と不動産なんですよ、売るのは。
うん、
なので、保険はディスれないんです、絶対に。
うん、
もう自己矛盾を起こすんで。
うん、
もう、それをディスったら、面談した段階で、その、保険をディスってるっていう考え方に共感して面談なんで保険売れないんですよ。
はい。
はい。だから保険はディスれないしっていうので、ほとんどの場合やっぱりこのポジショントークが入っちゃってる。で、ニュートラルな意見じゃない場合が多いんですよ。
はい。
はい。の中で、じゃあ僕はなんで喋ってるのかっていうと、これも僕もね、なんで喋ってるのかもよくわからないんですけど、僕は別に後ろで投資の商品を売ってません。
はい。
はい。で、売ってませんし、別に何をどう言おうが、僕、1円ももらえないんですよ。
うん、
で全く得がしないですけど、こういう考え方だったら失敗しないんじゃないかなっていうのを、ただ教えてあげたくて話をしてるので、ポジショントークが一切ないので、
はい、
別に僕からのアフィリエイトが何にもなければ、証券口座開いてくださいって言って、僕がなんかメール送った中に、アフィリエイトタグがあって、SBI 証券の口座開設するとか、そんなのもないですし、
はい、
なので、そういう方よりは、まあ、僕はまあ、まともなのかなと。うん、ザック、で、一応、ほぼほぼ全ての商品、
うん。
で、あとは僕は会社自体も投資だと思ってるんで、それを投資して売却っていうのも何度もやってて、そこまで合わせると、ありとあらゆる投資をほぼやってる。
はい、
でただ、本当に博打みたいな、ツールで FX で儲かるって、さすがにそういうのはやってないですけどね。いくらなんでも、ね、もうそれはもう、どうやっても儲からないのが分かってるんで。
うん、
で、あと、そういう方たちの、YouTuber とか投資をやってる人の多くがですね、もう一個の特徴は、多分ですけど、リーマンショックを経験してないんです。
ほー。
絶対経験してないんで、絶対じゃないですよ。1割ぐらいの方は経験してます。僕が見てる限り。でも、ほとんど経験してないですね。あれだって2008年ぐらいですよね。だから13年前なんですよ。
はい。
その時に、13年前に、その10年ぐらい前から投資をしていて、その時にね、どういうメンタルになったかっていう、そういう経験をしてるってことは、多分投資歴が20年以上ないと、そのリーマンショックから逆に始めると、下がったとこから始めるからラッキーなんですよ。その手前からやってて、こういうショックが来ると、どういうことが起こるのかっていうのは、多分分かってない人たちが発信してるような気がするんです。で、いやいや、私は証券会社に20年いましたって言っても、未然にを切って、その後でちょっとお話ししますけど、そのリーマンショックとかそういう10年とか20年に1回来る経済ショックの時に、もう本当にこの、なんていうんですかね、この身を切り刻まれるぐらいのメンタルの崩壊っていうのは経験してないんです。多分。なので、こういう彼らの発言を聞いた時に、まあ僕はもうおっさんだからかのもしれないですけど、若いな。っていうふうにまあ思ってしまう。うんです。で、じゃあリーマンショックの時って、何が起こったかっていうと、そもそもリーマンショックっていうのは何かっていうと、サブプライムローンっていう、アメリカの住宅ローンを誰にでも、もう普通だったら審査をしたら絶対にもう返せないから無理っていう人にももう貸しまくるっていうところから始まっちゃって、リーマンショックっていうのになった、まあ、世界的な、まあ、経済危機みたいになったわけじゃないですか、
はい。
で、リーマンショックの時に何か資産運用をやってた人って、その後、回復するまで7年かかってるんですよ。で、積み立てをしようが、例えば10年間それまで積み立てをしてても、リーマンショックの瞬間っていうのは10年間積み立てした、ここって一括投資したのと実際一緒じゃないですか、
はい。
で、どれぐらいのマイナスになったかっていうと、住宅ローンが崩壊したんで、いわゆるリートって言われてるやつです。
はい、
日本だと J リートとかは 75% マイナスです。
不動産は 75% マイナス。
はい、1000万円、リートを買ってたら、250万円になると思います。75% ってそういうことです。それもかなりの短期間でですよ。
そうですよね。
だから、もう、直角ですよ。チャートで見たらもう、こうなってたのがもう本当に、断崖絶壁みたいな感じの落ち方するわけですよ。
はい、
で、新興国が約 60%、新興国の株、
はい。
で、先進国の株、アメリカとは 57%。で、日経平均 55% ダウン。
はい、
で、先進国の債券 21%。で、日本の債券はゼロ。まあ、これまあ、大して、まあ、利回りもないんですけど、っていう、こういう状況だったんです。で、これってどういうことかっていうと、例えば、コツコツといわゆる S&P500 みたいな、こういうような、いわゆる硬いやつに、しかも、年平均 7% って言ったらものすごいうまく運用できてるじゃないですか。
はい、
これで10年間もう必死に、いろんなことを我慢して節約しながらやってきて、資産が2倍になっても元本あるってことです。
うわー、怖い。
はい。
はい。
で、逆にここまでじゃなくても、年利 3% ぐらいのものすごい硬い運用してた場合、20年やっても元本あるです。
うわー。
これが1週間できたときに、
はい。
メンタルが耐えられるのかって話なんですよ。
そうですね。
で、これは、いい悪いじゃないんです。
うん、
本当に起こったことなんですよ、
うん
はい
うん。
これが事実として起こってるんです。
はい。
はい。で、確実にメンタルが崩壊します。
はい。
なんて言うんですかね。これは、会社を経営している方であれば、このまんま行ったら倒産するっていうのがよぎって、ほぼリアルにそれが来ちゃって、ぐらいの恐怖です、多分これ。で、一般の人ほとんどしたらそういう風な恐怖にはならないんですけど、だから、あれですよ、10年から20年やってきた苦労が、1週間で、崩壊するってことです。で、そうすると、もう、怖すぎて、50% ぐらい下がった段階で、売っちゃうんですよ。
損切りをして
。耐えられない。だってこれ、はい、50% 下がったのが最後、ゼロになるかもしれないと思うじゃないですか。で、
はい、
現実に不動産のリートっていうのは、それの手前まではもう大暴落して上がってたんですよ。なんか75まで下がったんですよ。ってことは70ぐらいの段階で、あと残り30で終わりじゃないですか。って時に75で止まるなんて思えないんですよ。だからゼロになるんだったら今ってなって、結局10年、20年やったのに、半分になって終わっちゃう。
売っちゃった。
そうなんですよ。っていうことで、はい、で、もう一個何が大事かというと、これは、 確実に来ますよってことなんです。また
またね
来るんです。
はい、
10年20年、はい、30年投資をやってると、
うん、
でさらに言うとおそらくですけど、うん、今コロナでその実体経済が伴ってないのに、例えばアメリカとか日本でもそうですけど、うん、そのたくさん量的緩和っていってお金をバンバンバンバン出して買い支えするじゃないですか、
はい、
日銀がその上場企業の株を買い支えしたりするんで、
はい、
謎に株価上がってるじゃないですか。日経平均も2万一時9000円とか3万円ぐらいまで行ったじゃないですか、はい、あれどうやっても企業はいけてない、死んでますよね。
うん、
でアメリカもそうですし、ってことは一部の企業だけがいけてるんで、
うん、
つまりその実態が伴ってないっていうのをバブルって言うじゃないですか。
はい、
ってことはこんなの弾けますよね、いつか。
うん、
ってことはこれ来るんですよ。
うん、はい、
った時にこの言ってる方たちは、
はい、
75% 下がるっていうことが 100% の確率で起こるっていうことを前提に話してるのかなって思っちゃうんですよ。
うん、
はい、
うんうん、
耐えられないですよね、普通の人は。
うん、
しかもですよ、もう老後はこれでとか、もしくはその20年後でファイヤーするんだっていう人って絶対米国に集中投資するんですよ。そういう、そもそもそれだけでうまく、本、有名なファイヤーの本2冊とも、
はい、
アメリカの株に一括投資したと言って、しかも2012年とかから始めてるんですよ。
ちょうどリーマンショックが。
リーマンショックの前からは始めてないんです、あの本は。は
い、すごく買いやすかった。
そうなんです。そこから5年とかでお金を一気に増やしてるんですよ。つまり買ってれば誰がやっても大丈夫な時期のある5年とか8年を切り取って、それが再現性があって一生続くかのようにあの本にしてるんですよ。ある意味本にすることで逃げ切ってるんですよ。で逃げ切ってもう自分はもうそうじゃない安全領域にいて、一生ずっとそれ続くからやりなって言って印税で儲けてるような人たちなんですよ。ちょっとかなり僕はちょっとうがった見方をしてますけど、
はい、
なんで、で、これがわざとじゃないんです、多分。この、
はい、
知らないだけなんですよ。
うん、
でも、ぜひ分かってほしいのが、うん、これが確実に起こるってこと、
うん。
で、下手するともっとひどいのが来るんですよ。
うん、
だから、全部 80% マイナスとか多分、
うんうん。
そうすると、いや、これ、どう、キコさんどうですかね、全部80、これよりやばくなって、全部、リートが75まで行きましたけど、
うん、
もう、もしくはその全部75とか80まで下がっちゃう。
はい。
っていう風になった時に、うん、4倍まで増えてやっと元本ですよ。
そうですね。
ぐらいまで。だから普通にやってた場合はもう全滅ですよね。う
ん、なんかその時に買いたいって感じです。
はい。ただ、それは、相当な上級者
なんです。そうですよね。
相当な上級者なんです、これ。上級者というか、
うん、
なんて言うんですかね。本当は、で、大体、投資で当てたっていう人は、そのリーマンショックの直後ぐらいから、うん、たまたま始めた時がその価格だったんで、うん、うまくいった。で、大体で、その時から始めた人がほとんどなんですよ。
うん、
ああいうその株で何億儲けましたっていう人って、うん、20年やってる人じゃないんですよ。
うんうん、
で、で、僕が、いつも言ってるのが、アメリカの、いわゆるその S&P500 だけじゃなくて、
はい、
必ずこの質的な分散と地域分散をしなさいって言っているのは、
はい、
これ、どういうことかというと、僕が、まあ、いつも言ってるのが、その、全世界の株式インデックスと、全世界のリートと、全世界の債券と、あと、プラス金の積み立てを、
はいは
い、まあ、しましょうと。で、これすると、マイナス 30% ぐらいで収まってるんですよ。これを全部もし分割、分けてたら。
うん、
60% じゃないんですよ。
うん、
で、あとは、僕、これも何かのセミナーでも話したんですけど、
はい、
8割はこういうのに投資をして、20% は価値が下がりづらいもの。
はい、
僕今してます、このデイトナっていうロレックスの時計とか、
はい、
これ買った時の今 2.5 倍ぐらいになってますから、これ。
すごーい。はい、
そうなんですよ。あとは、例えば車で言ったら、フェラーリとか一部の車で、半年か、1年ぐらい、うん、新車で手に入れるまでに待つような車ってあるんですよ。その車って2年3年乗っても、下手すると買った額、もしくは買った額以上で売れるんですよ。ってことは、タダで乗れるじゃないですか。
はい、
で、そういうようなものとか、絵画。
うんうん、
あとはヴィンテージのワイン、
うん、
で僕もまあお酒飲まないしそもそもお酒に興味がなさすぎて、うん、このワイン投資っていうのはなんかすごい面白いらしいんですけど僕これやったことないんですよ。でも僕ずーっと昔からこう時計とか、うん、まあ車はこういう車僕車も乗れないので運転があんまできないんで、うん、あのあれですけど あんまり車やってないですけどこのアンティークコインですね、
うん、
あのこれも去年買ったやつがもう倍以上になってるあの中国のコインなんですけど、もう500万ぐらいで買ったのが、もうおそらくオークションで、あの、最近ですね、あれ、キコさんにこれ言いましたっけ？あの、去年500万円で、あの、ヘリテージっていう世界最大のオークション、あの、アンティークコインのオークションがあるんですね、アメリカで、年2回。はいはい、そこで、僕あの、去年500万円で買ったんですよ。
はい。
これが、あの、3ヶ月か4ヶ月前の、そのオークション、その同じオークションで、僕が買ったやつよりも、が、あの、一番もう新品みたいなグレードの、ちょっと下っていうグレードだったんですよ。あの、僕のやつは。で、その一番新品っていうやつが、全く同じやつですよ。2000万円、あ、日本円で2000万円で落札されたんですよ。なので、どうやっても1000万円以上でいけるから、その、オークション会社から、売りませんかっていう。通知が来たんですよ。その、僕がオークションの、その、だ、あの、海外のオークションを僕、その、英語のやり取りができないんで、それをお願いしてた業者のところに、この買った人に連、言ってくんないかと。あの、多分高く売れるからやらないかと。っていうふ
う
に来るぐらい、この、割とこのアンティークコインって上がったりもするんですよ。で、これ20% くらいこういうのをやって、出た結果、はい、まあ僕これ前からやってるんですけど、はい、リーマンショックの時マイナスになってないんです。
すごーい。
あの質の分散もあの、はい、考えられるやつ全部やってるから、そうなんですよ。あのプラスにはなってないですよ。プラマイゼロぐらいであのとどまってるところですよ。もう他が 60% ぐらいで死んでるところ、そうなんですよ。なのであのこれあれですよ。結局アメリカに投資をあのアメリカの例えば S&P500 とか米国株に全力投資をしたらめちゃめちゃプラスになる可能性はあります。でもめちゃめちゃプラスになるってことはそれと同じ割合だけ落ちるってことなんですよ、
はい
はい、で投資っていうのはあの、まあ、キコさんも分かってると思いますけどリスクが高いっていうのはあの危険っていう意味じゃなくてこの振り幅が高いって大きいって意味じゃないですか、うん、そうすると上の振り幅と最低でも同じ以上に下の振り幅があるってことですよね、うんうん、なのでその辺を考えるとメンタル耐えられないんだから絶対に10年20年の苦労が水の泡になるんですよ一瞬で、うん、これね結構ショッキングですよ。
そうです
ね。二度と投資できなくなりますよ怖すぎて。
確かに。
だったらマックス取らないでいいので、
はい、
ほどほどで、
はい、
うん、これで年間に 7% から 10% ぐらいを叩き出すっていうので、うん、十分なんじゃないって。 10% だったら 7年で72の法則っていうのがありますよね。10% だったら7年で倍ですし、7% だったら10年で倍なんで、その辺ぐらいを目指しておいたらいいんじゃないっていう。なんでかっていうと、いつ逃げ切れるか分かんない。あの、これじゃあ逃げ切ればいいんでしょって言いますよね。でも、ものすごい上がってたら、来年もっと上がる、明日もっと上がると思うじゃないですか。だから逃げ切れないで、どこかでドンと行くんですよ。これ、絶対予測できないですよね。だって、世界中のですよ。例えばゴールドマンサックスのそういう人とか投資、いわゆる機関投資家っていう方とか、世界で最も頭いい人たちって金融に行くじゃないですか。彼らで予測できなくて崩壊してるんですよ。我々一般庶民がですよ。予測できますかって話じゃない。できないじゃないですか。誰もできないんで。どうせできないんだから諦めようという。っていうことと、あとはよくその投資の格言で、あの、頭と尻尾はくれてやれっていう、頭ってのは一番高値ですね。尻尾は一番安値ですね。それはもう無理なんですよ。
はい、
だから、真ん中のほどほどの美味しいとこだけを食べるっていうのが、庶民がやる投資っていうふうに思っているので、はい、で、これって頭いらないんですよ。あの、仕組みなんで、それを買えばいいんです。予算に応じて。
はい。
うん、で、しかも、アンティークコインがいいって言っても、これを 100% 買っちゃダメで、20% の中のさらに何個か分けるんで、自分の予算の中の数パーでアンティークコインを買えばいいんですよ。で、いや、数パーじゃまだアンティークコインは買えないっていうのであれば、まだやっちゃいけないんですよ。
そうです、
ね。っていう、それだけ、
はい。
で、あとは、あの、本当にいつリーマンショックが、みたいな、 やつが来るか分かんないし、うん、あの僕はもうそれ以上のやつがやっぱり来ると思っているんです、うん、で今後は、まあ、30年50年アメリカが絶対っていう保証ってないじゃないですか、
はい、
あの前回の収録の時ですかね、あのアフリカの話っていうのはちょっとしたと思うんですけど、はい、あの2050年ぐらいにはあの世界の4人に1人がアフリカ人になると、
はい、
で中国とかアメリカが全力で投資していると、
うんうん、
で僕らが思ってるのとアフリカなんか違いましたよね、
はい、
なのでインドか中国かアフリカか分かんないですけど、どこが覇権を握ってるか分かんないじゃないですか、
うん、
でもしかしたらアフリカで Google みたいなとんでもないイノベーションが起こって、本当にそっち中心になるともなんないとも言えないじゃないですか。
そうですね、
だから全世界にやっとけば、うん、地球に投資してるんで、うん、地球だけ、地球で考えればどこでやったって恩恵に預けられますよねっていう意味でこの全世界って思ってるんですよ。
うん、
そう、わからないんで。あとは、はい、で最後にさっきキコさんがその暴落の時にあの買うって言ってましたけど、本当に暴落の時にしかお金持ちって生まれないんですよ。
そうですよね。
そうなんです。で、あのなのでリーマンショックが分かってる人って実は今あんま投資してないんですよ。今はキャッシュポジションっていう、はい、いうふうに言うんですけど。
はい、
あの最低限、例えば積み立て投資とか最低限の投資はするんですけど、うん、勝負するお金っていうのはキャッシュで持ってるんです、
うん、
なんでかっていうと暴落を待ってるからなんです
よ、うんうん、
そうなんです。なんでこのまあ下手すると数年後から10年以内に、まあ、リーマンショックもしくはそれ以上のもうとんでもない破壊的な暴落ってこれ絶対来るんですよ。
そうですね、
はい、なので僕もそうですけど、例えばその時にじゃあ1億とか2億とかっていうキャッシュを準備してて、うん、あの僕はそのリーマンショックの時にはそこまでの経験値がなかったんで、なんでかと初めてそれを経験したんで、分からなかったんですけど、
はい、
それをあのそういうのを乗り越えてあの来た結果、あと今は完全に安くなった時にっていう、安くというよりも暴落でほぼパニック状態の時に買うっていうことができた人っていうのは、その後にあのもうとんでもないチャンス、
うん、
あのよくテンガバーとかって言いますね、10倍株みたいな、はい、そういう風になるような企業がもうとんでもなく安売りされていて、うん、もうそういう個別株を買えばもう下手すると5年後に10倍になってるとかっていうのは、そういうのをいくらでも掴めるっていうのって、そういう時しかないんですよ。10年とかあの15年に1回ぐらいしかない、うん、ただもう一個歴史が証明してるのは、10年とか15年に1回100年200年ずーっと来てるんですよ。絶対に来るんですよ。なんでかというと、一生上がる株とかってないじゃないですか、
うん。
で、一生下がり続けてゼロになることもないじゃないですか。人間が生きて人口が増えてる限りは。
うん、
ってことは、そのボーナスステージっていうふうな、そこを見据えて、今は意外とキャッシュを持って虎視眈々と狙ってるっていうのもありだと思って、僕もそれは狙ってるんですよ。
うん、
で、今は、その投資やり始めて、だから僕起業した時18年ぐらいやっていて、そういうのも経験した結果、あの本当にその暴落の時に買うっていうことでにあの腑に落ちたというか、落ちたんで、それでも買えるかは分かんないですけど、多分ね買える気がするんですよ、
はいはい、
でも本当に急降下してる時に買うっていうのはやっぱりもしかしたらですよ、あの今回は本当に上がらないかもしれないんですよ。
そうですね。
でしかも戻るのに 2,30 年かかるかもしれないですよ。
そうですよね、
はい、でも突っ込みに行けた人だけが、もしかしたら、まあ、当然そういうリスクを負った人たちだけが勝てるっていうのが投資だと思っているので、
はい、
あのまあ、まとめますと、別に米国とか何かね一個に投資ってはいいんですよ。何でも別にいいんですけど、で結構ですね、うまくいった人たちっていうのは必ずそれ言うんです。一極集中じゃなかったら儲かんないと、
うん、
それはそうなんですよ、
うん、
でも落ちるんです、それと同じぐらい、うん、で 99% の人はそのメンタルに耐えられないんです、
うん、
だからまあある意味アホでもできるんですよ。もうだって比率決めてそのインデックスを買えばいいだけなんで、
うんうん、
っていうように分散をすることで、あの10年15年に1回来るショックを乗り切って、でさらにちゃんとキャッシュを貯めといて、その時に 本当に変えるっていう行動できるっていうところまでもう数百回イメージトレーニングをして、
うんうん、
その全員絶望してる時に笑顔で変えるっていうちょっと狂気じみた状態をのメンタルをどうやって作るかっていう10年ぐらいかけて、
うんうん、
っていうことをやった人っていうのは、うん、その後にも爆発的な利益を得られるっていうふうに思ってるんで、まあこういう考え方をしていくと、世の中のほとんどの人が言っているファイヤーを進めてる人が言っているアメリカ一括集中投資っていうのは、まあ個人の自由ですけど、ちょっとまずいんじゃないのかなと思わざるを得ないというのが結論です。
そうですね。全世界で。まあ、アメリカの方がまたねここ3ヶ月で見ると、うん、なんか先進国の方が伸びてて新興国の方がマイナスになってるとかね、うん、そういうデータも出てたりとかしますけど、はい、だからそれを合わせてどうかみたいなトータルですもんね。
1年そう数ヶ月とか1年って関係なくて、うん、10年単位で見た時に、うん、あれですよ、ちょっと前ってアメリカの株なんもう5年ぐらい前ってアメリカの株って全然終わってて、うん、一番良かったのって日本のリートですからね、
うん、
なんですよ、うん、でもそれって毎年その順位、種類の順位って入れ替わるんです。
うん、
今たまたま数、1年2年アメリカの株なだけですから、
ね、うん。
そう。なんでもうその暴落以前の話なんですよ、これ。
確かに。
はい。だって順位が全部その、いろんなその、例えば日本のリート、世界のリートとか、
はい、
世界の債券とか、その、先進国の株とか、新興国の株とかでやると、その順位が毎年、その、1位からまあ6位か10位まであったら全部入れ替わるんです。1位のところが翌年12位、伸び率がですよ。まあ、つまり、12位ってことはもう思いっきりマイナスになったってことですけど、それが1位がいきなりビリになるんですよ、翌年。なのに、どうして数年の1位だけでずっと続くって思っちゃうのかなっていうのがちょっと疑問。
はい。
はい。なので、こういうような、客観的な視点と、あとはこれを発信している人たちが、
うん、
なんでそれを発信してんのかな、
うん、
最初に戻りますけど、ポジショントークというか、後ろに何かあるんじゃないのかな、
うん、
なんかないんだったら、
うん、
なんでわざわざ動画の編集の費用をかけて動画撮ってんのかな、
うん、
ちょっと変じゃないですか、
うん、
ボランティアですかね、その人たちは、
うんうん、
で、ちょっとそういうちょっと経営者的な視点というか、マーケティング的な視点というか、を持つと、どういう意見を参考にするべきかっていうのも多分分かってくる。うん。後ろで家売りたい人っていうのは、絶対に不動産がいいっていう方に絶対誘導するんです。絶対に。
うん。
なんかね、マイホームとのとかね、なんかそういうキーワードが絶対出てくるんですよ。だんだんだんだんそっちに誘導するんで。で、やっぱり、金のに投資させたい人はそっちの方に行くし、仮想通貨にさせたい人は、必ずそっちの方に何かしら意識してでも無意識してでもそっちをいいって言わざるを得ないんで、言ったら行くんですよ、
うん。
なんでその辺も見極めた上で自分がこれだったら納得できるっていう方法を選んでいただくのが一番、まあ、リスクを最小限に抑えられる方法かなと思います。
はい。
はい。
ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、質的分散、地域の分散もね、考えていただけるといいんじゃないでしょうかと。いうことです。経営のヒントプラス第592回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問をお待ちしております。メールアドレス info@m-aim.jp宛てに質問内容を記載の上、件名をポッドキャストの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しております。そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さよなら。